ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。夏が盛るとか言って聖火ですよ。
聖火ですね。
聖火とこのこと。
なんかいやでも、うん、あの風が
今日これで俺と稲垣の感覚で今日涼しいからねこれ。
そうなの、いや、うん、あの東京住みの頃はびっくりするぐらい涼しく感じてると
思うよ。今ちょうど今すごい涼しい風吹いてますからね、うん、
28度9度
こんなセミが鳴いてるけれども、
あの台風の影響だと言われてて、
うん、
今日昨日から今日にかけては小笠原諸島から西へ向かってんでね、
うんうんうん、
なので東京やらその関東あたりも、うん、その台風の影響でね、
うん、
東から西に風が増える、
はいはいはい、
だから海側からの風だから涼しいと言われる、
ね、
なんてことがあるね。
しかも自分で言うのもあるんですけど、うちの会社都会にあるんですよ。
いや都会だよ。もういやもう
大都会にあるのに、
いや押しも押されぬ都会、
大都会にあるのにこのセミね。
いや東京の緑だよ。隣の公園の緑はありがたいよ。
しかも俺の後ろ側があの窓がある方なんですけども、
後ろ
背中側ね、
ああそうだね、窓とブラインドがあるね。
で、まあ、そこに小さめの公園があるんですけど、この今すごく盛んに鳴いてるミンミンゼミの声は大きな通りに面してる玄関の方から聞こえてきてるんですよ。
逆側だよね。そうだよね、玄関側は、まあ、それも実は隣のビルの影響で、うん、あの道路からはちょっとなんていうか道路に面してないんだよ、ね、
面してないんだけど
隣のビルの陰に隠れてはいるんだけど、そうそうそう、
なんでどこで泣いてるのかも分かんない。
そうだよね、まあ旧山手通りの街路樹
かな、街路樹かな、
うん、とは思うけどね。
いやいうことでございまして、まあそんなですね、夏真夏にですね、収録をしてるわけなんですけれども、あでもこの前その東京アイドルフェスティバル行って、まあ、我々のね催し物は屋内だったからいいわけですけど、
あそうですね、体育座りで聞く
そうそうそうそうそう、なんか屋外のステージもあるわけですよ。
まあそうね。
いやこのさ、さすがにさこの40度連発っていうのは当然だけど想定してないわけじゃん、イベント主催側も。もう日本列島がこうなるってことはさ、
まあまあ一昨年去年ぐらいからさすがに40度いかれた困るなぐらいの、うん、あの運営目線ではね、
うん、
だから救護増やそうとか、
はいはいはい、
いうアプローチはあるとは思うんだけど、こんなに
こんなに酷暑日を制定した途端さ、もう連発じゃない。
そうだよね、あの地球の側もさ酷暑日来たっつってわーって盛り上がっちゃってる。
そうそうそうそう、
ホリコール並みにさ40度酷暑日コールしてさ、ガンガンよし暑くするぞ、
もうせっかく作ってくれたんだから暑くしとくかみたいな感じでさ暑くなってるわけじゃないですか。いやそれで考えるとさ、いやここから先わかんない、来年再来年っていうことで言うとさ、まあおそらく暑くなる一方じゃないきっと。
まあ、うん、っていうことも考えといた方がいっちゃいい、
うんね、
そう地球の営みだからなんともっていう
分
かんなさあるけども、
なんかそれ考えるとさ、夏の野外イベント野外フェスってさちょっと考えなきゃいけない時期に入ってきてるんじゃないかなっていうのはもうちょっと何年か前から言われてるけど、
うん、
思うよね。なんか
そうだよ、だから、うん、そのなんていうの、甲子園の高校球児は一言ではなくて、うん、普段の生活からして我々がもうへたばってるわけだからさ、本当にもうなんか考えようよだよね。
いやだもう時期変えるとかね、
うんそうだよね、
稲妻もまだ9月下旬中旬で暑い時もあるけれども、ちょっとずらす、その9月のまあ同じ時期に乱発しちゃうかもしれないけどね、そうなると野外フェスが、
うん、まあその、うん、なんだろう、ほら台風の影響とかいろいろね考えるべきことあるから、うん、まあ10月以降に置いとくとか、
うん、そうだね、
一回稲妻も10月開催あった
よね、あったよね、うん、結果確かね10月に変えても雨降られたんだよね。
そうだったね。
それがやっぱなんていうの、さすが風を呼ぶ男ですから、
仕方がない、風を呼んでるからね。いや本当に今シーズンも風を呼びまくってるもんね、なんかね。
いやだからもうさ、時期をずらすかもしくは屋内に変えるかっていう転換点が来てるかもしれないね、もうね、うん、
ほら、メジャーリーグのアメリカの球場をさ、どんどんほら、うん、ドーム化、室内化してってるじゃない。だいうことは本当にお客さんのことも考えて倒れられたら困ると。
し、まあ、もちろん試合してる方もさ危ないしね。
そうそうそう、うん、もう何人だあの、うん、ね、ボールパークにいて、うん、楽しいはずなのに暑さにやられたなんて気の毒すぎるじゃない、うん、なので、まあ、建物化しよう。
いやー、俺だからそのイベントさ主催する側がここが動き出したらその屋内かなり時期をずらすにこう動き始めるんじゃないかと思うのは、夏の甲子園がもしもうさ甲子園ダメです京セラドームでやりますになったら、一気に他のイベントも夏のイベント舵切るんじゃないかなと思ってんだよね、うん、一個指標として、うん、あもう甲子園がお手上げですってなったら、うん、高校野球がもう屋外じゃ無理ですになったら、やっぱ野外フェスとかももうダメかもな、屋内でってことになるかもしれないね、
うん
うん、でもまたさ野外フェスってさ動員が桁違いじゃないあれをさ屋内でやるって言ったらどこが会場あんのかなそれだともうやっぱ幕張メッセとかかなしか考えられないかな。
あ、まあ現状やれる、うん、その屋内がないもんね。屋根付き開閉式トヨタスタジアムとかさっていう考えはあってもいいと思うんだけど、まあエスコンとかね、
うん、
でもそのぐらいだもんね。だからそういう対策を意外にしてこなかったみたいなことでもあるよね。
し、まあ、ある種さ、
ピッチに来ちゃったっていうこともある
か。施設はインフラじゃない。それとインフラの整備はさ、年単位で時間かかるからさ、なかなか難しいよね。
うん、だけど、そっちに舵を切らなかったは、先見の明の足りなさというふうに批判しちゃうのか、いや俺たちが金払わないからいけないみたいなこと、うん、だからエンタメにガンガン金使えよっていうことかもしれないよね。だ普段からその野球なりサッカーなりそのボールパークそのスタジアムに行き慣れてるっていう、
うん、いやでもそうなるとやっぱ幕張メッセはそのフェスをやるなら会場としてはやっぱ優秀、屋内フェスだったらまあもちろんさ年末のさカウントダウンとかもやってるし実績もあるし優秀だよね施設としては、
まあ、東京近郊としてはね。あとパシフィコぐらいだろうけど、でもパシフィコも限界があるよね。
それかあの辺のさ横浜さ結構今アリーダとかさゼップもできたりしてっからさ、あの辺の一体でやるっていうのはあるかもしれないよ屋内
あ一体ね、うん、2日間を、うん、屋内のこの会場あの会場っていう風に
みたいな、いくつか3つ4つ押さえてて、
あなるほど、ね、
だからゼップクラスもあればアリーナクラスもあるみたいな、
あ
というとそれだとまあちょっとなんていうの一つの会場には収まってないけど、まあ、開催はしやすいよね。
まあそうだろうね、歩いてって隣の会場にっていうアプローチも可能っていうことか。
まあ、うん、場合によってはだから電車とかのフリーパスとかも含めたチケットみたいな
あーまあそうだろう
ね。あでもそういう風になっていくかもね。もうねシャトルバスがさその地域をさ運行しててさ、うん、巡行しててそれで会場をバスで移動するみたいなことが現実的かもしんないね。
まあそうだろうね。あのねロックフェスみたいな、うん、その一番大きい会場に満タン位みたいなものはね、
うん、
ちょっとハードルが高すぎるなと思うんだけど、
うん、
これを桁を1個落とすと
先端位、
大きい会場でも先端位、
うん、
で、あと小さい会場は例えば100人200人のライブハウスでいいとか、うん、50人のカフェでもいいっていうのはもう実は実現してて、
うんうん、
各地のジャズフェス、
うんうん、
ジャズストリートみたいな名前のものがあって、うん、全国的に言うと一番大きいのは仙台の9月にある常禅寺
ジャズストリートっていうのも、はいはいはいはい、有名なやつですね。
何十年かやってて、
はい、
あの仙台の町がジャズで埋まりますと、
うん、
で町中のカフェなりちょっとしたホールなりっていうところに、うん、いろんな人が出てます。であとはビルの1階とかでもオープンで演奏してますみたいな、はいはい、いうのがあまあ有名で、で、関東東京近郊だと東京は墨田区の錦糸町周辺に墨田ジャズストリート、うん、でそこは一番大きい会場としてはトリフォニーホール、
はいはい、
で関連イベント
が2000人ぐらい
、ね、
うん、
でもトリフォニーホールの本体は、うん、ちょっとやっぱハイクラスな、
うん、
あのコンサートがあってもうちょっと周りの階段で演奏するとか、うん、なんか大階段演奏みたいなとこが結構ある。 あとは横浜は10月にジャズプロムナード、でこれは2日間3日間開催で、
うん、
横浜のもうありとあらゆるカフェやら、
はいはい、
もう中華のお店とかで演奏してるみたいな、
なるほどね、
そういうのもあったりする。大阪だと高槻ジャズストリートとかゴールデンウィークかな、うん、だからそういうこうなんていうか市民イベントみたいなクラスの
もの
だった
りは
意外にやれるっていうのは分かってきてると、はいはい、あとはその会場をちょっとずつ広げていくっていう、
うん、
そのインフラっていうかその箱物が大きい箱物が協力してくれるような環境だといい。
あでもそういう考えると大阪も結構その屋内でフェスをやるんだったら交通の便的でいいかも。大阪城ホールが一番でかいのにしたら、
うん、
あのそばにさ森の宮ピロティーホールとかさ、あと吉本の劇場とかもいくつかあったりするから、うん、あそこら辺もガサッとやればなんかこうフェスはできるかもしれないね。屋内フェス、
まあ、オール大阪みたいなイメージで誰か旗振り、
うん、
それこそ市長とかがやってくれりゃいいんだろうけども、うん、あのなんかそういうお祭りがね、お祭り好きなさ、うん、当主がもし現れたらなんかやれそうな気はするけどね。
なんかもう夏暑いから野外やめましょうって言ってでもうここの3日間城ホールとピロティーホールとあの辺の箱全部押さえてありますから、これで屋内でフェスやりましょうっていう、う
ん、まあそうだよね。過去50年でこれで2回万博やってる状態になってるから、
うん、
ちょっとさすがに大きいイベントはなってるのか。逆に運営とか、
うん、
そのボランティアの動かし方が、うん、あのノウハウが取れましたと、
うん、
なのでこれを毎年やってこうイベントを重ねることで経験値も上げていこうという考えもあっていいと思うんだよね、
はいはい、それの方、そういう方式の方がだからさ、ワールドカップも参加国で開催みたいになってるじゃん。
あ、そうだね、
そういう感じにした方がお金はいろんなところが潤うかもしれないね、
うんうん、
あれでもさ、そしたらさ有楽町近辺でもできない？ちょっとアリーナクラスがねえか。
アリーナはもう無理だろうな。
武道館まで視
野に入れるかも。だから、うん、なんていうの、千代田ロックフェスティバルみたいなことになってれば、はいはいはい、武道館が中心にできるだろうし、で、国際フォーラムはちょっとほら一回閉じて、
うん、
建て替えなのかメンテナンス入るでしょ。だからそれが復活したらね、
国際フォーラムは、マックスで5000ぐらいだっけ、あそこ
ホール A が5000、
これ5000だよね、
うん、
まあちょっとアリーナと呼ぶには小さいけれども、まあまあ大箱ではあるよね、
うん、
あと他にも国際フォーラムってさ、あのホール A ばっかりこう目が行きがちだけどいくつかあるもんね、
うん、C が1500-1600、それからあと意外と会議室とかでもちょっとちょっとしたピアノコンサートやったりとか、
うん、
会議場
にあるよね、なんかね、
やってというのも、ゴールデンウィークにラフォール・ジュルネっていうね、クラシック音楽のお祭りがあって、
うんうん、
3日間4日間開催ぐらいでホール A からもうそれこそ国際フォーラムのありとあらゆる場所で、
うん、
あのクラシック音楽演奏が行われてて、
はいはいはい、
で法令では、フルオーケストラのコンサート、
うん、
あと7階か10何階とかに会議室の例えば20何とか A、
うん、
20何とか B みたいな感じで、
なるほど、ね、
あの50人から100人ぐらいの会議室も、
はいはいはい、
そこにグランドピアノ1個置いて、
うん、
そのピアノの演奏が30分のピアノの演奏っていうのを、うん、例えばそうだな1000円チケット1000円から見られるとか、
はいはいはい、
とにかくその子どもたちも含めて、クラシックに親しもうっていうのはあの建物だけでやるっていうのをずっとやってんのよ。
それ考えると国際フォーラム結構優秀かもね。
そう
ね、
それプラス、
うん、
そのちょっとだから足伸ばしてっていいなら今でいうところの会いましょう、マリオンの中のホールであるとか、
はいはいはい、
大手町
に
産経ビルあたりにもなんかあったかな。
あ、三井ホールかな。
ああ大手町、それは日本橋だね。日本橋三井ホール、
大手町にある。
大手町は産経ホールじゃないのかな、産経ビルの上の方にホールあるよ。
俺なんかのファンクラブイベントやって大手町で。
あとね、大手町はね他にもホールある。新聞社の上の方の、
うん、
それも俺もねそこなんてホールだったかな、アニマックスさんのね、
うん、
スポンサードのコーナーでコーナーが広がったイベントがあってね、
うん、
それの取材に行ったことがある。それ見込み担当してた時にね、それからまあだから千代田区っていう意味ではまあ武道館なり、それから九段会館とか広げていけんじゃない
の。なんかいずれ閉まっちゃうけどさ、読売ホールもあるしね。
読売ホールもあるし、
ね、はいはいはいはい、
そうだね、
はあ、
そういうふうに本当に千代田区を 千代田区ロックフェスティバルとかやってみるみたいな。
だから一番ちっちゃいとイマジンスタジオでや
っぱり。そうだね、あのそれは絶対参加するでしょ。いや、うん、イマジンどころか、うん、なんかあの何ロクスタライブとかさ、
あスタジオ、ね、
やればいいんじゃないのもはや、
うん、いやそれ考えるとさ、有楽町ロックフェスできんじゃない。
でき
る、屋内型でさ、
ね、有楽町っていうのは無理だと思うけど、
うん、千代田区
千代田ロックフェスはできる、うん、6月に日比谷音楽祭ってさ、日比谷公園を中心に、
はいはいはい、
やってるのかな、
まあ、野外音楽のがね、
うん、そうで来年はどうやって開催するのかちょっとわからないけど、うん、で、関連イベントが、うん、日比谷ミッドタウン の、
うん、
あの途中の階あたりにこう、うん、ホールとかレストランとかがあって、でそこでも演奏したりとか、
うん、
あともう中庭とかね、
うん、
でそういう展開もあるから結構手広げていけばさ、なんていうの、本当にオール千代田区でさ、
うん、
やれんじゃないのかな。
これどこに持っていけば
それを、お金集めスポンサー協賛営業っていうか、うん、その旗振りが最も得意なところに持っていかなきゃいけないから、
うん、
ここで三菱を選ぶか
だよね
三井を選ぶかの二択になってしまうけど、でもねこれは三菱を絶対に動かさないといけないから、
うん、
とするとやっぱり三菱地所さんに企画書持っていくんじゃね。
うちの親父三井系だったからな
石川君は何お父さんのコネクション利用としてるしすごいなそれ。
いやでもこれはでもあれだね、やっぱ自治体で行かなきゃ多分ダメだね。もう三井も三菱もねえよっていうところで、とにかくホールを明け渡せと。
まあだから千代田区の人に旗振ってもらうのが一
番、そうだね、
区の人に、ね、だけど区の人にアプローチするのにじゃあどの筋かなっていうところだよね。
もしくはあれかな、小池さんにもう直で持ってく、小池百合子に
ゆり子、
ゆり子、ゆり子を動かす
とね、とかそれは大変だな。いやそうすると、
うん、
そしたら都民ファーストだから、
うん、
その都全体にやりましょうってなると千代田区っていうのはちょっと外れて
くるじゃない、うん、そうかまあだからゆり子から千代田区で圧をかけてもらって
ダメダメだ、その上からは良くない。
いやでも千代田区はできるね。そこで、まあ、巡回するバス作ってなんかあるもんね、そもそも
今もすでにあるから
、ね、丸の内あたりをこう巡回してるバスもあるから、
うん、
それで会場を行き来できるみたいな感じにすれば、
うん、
できなくはないね、東京の真ん中で。
そうだね、
うん、
だからなんていうのかな、
屋内ロックフェス、
うん、ビジネスを動かしながら、
うん、
何本当にさまざまなメーカーさん企業さん、
うん、
なり普段の業務を全く止めずにやるの可能なんじゃないかとは思ってんの。その、
うん、
建物の一角と動線と、
うん、
それからその途中途中 の、 その飲食、う
ん、お店の
人たちが
飲食だ、ね、
しっかり潤うようにそれを全部線でつなげられるようななんかやり口があるし、で丸の内中通りは全通行止めにするっていう作戦もあるから、
ね、ああ、まあ、まあ夏にやってるのにちょっとおかしいかもしれないけど、やっぱ夜イルミネーションつけようか丸の内中通りで
いや暑いんじゃないさすがになので秋の3連休なりシルバーウィークなりっていうのを利用するとか、
はいはいはい、
いうのはチャンスあるんじゃない。そうするとね、天候が落ち着いてきたり、その、うん、8月はさすがにきついけどっていうアーティスト連中が、
うんうん、
9月なら来やすいと日本にいうことなんじゃない。
でさ丸の内中通りさ封鎖するじゃん。でさキッチンカーいっぱい出させようよ
出させようよって言わなくても出てくるよそんなの
だからそれもさ売り上げ何パーかこっちもらっといて今もう俺主催側になってっからね
あなるほど、うん、主催として考えるのか。
主催として考えるとこれ夢あるねでもね、
まあ、キッチンカーもそうだし、もうその期間決めたら、
うん、
そこにある種もう足生やしちゃって、うん、4,5 日はプレハブで動かさなくていいですよっていうのもできるわけじゃない。
できるね。あ、
秋のシルバーウィークなどそれ可能じゃない。
あいけるね、
うん、だその道路使用許可取って、 であと飲食保健所 の、 かあのそれも全部入れて、で火事を起こさないようにしてもらって、でゴミをどうするかだとね。
そうだねゴミだね、うん、まあそこはゆり子の協力が必要かなやっぱ
そうだねそれは都だね
ゆり子だね、
う
ん、
そう千代田区は清掃工場を持ってないよね、
うん、あだからその丸の内中通りキッチンカーとかでもいいし、あとお祭り的にもう屋台 あそこに屋台並ぶも楽しそうだよね。
神社とかのお
祭りやつ。そうそう、お祭りの露店。
あ、ベビーカステラみたいな。
みたいな
のか。なんだっけ、スモさんごさんが、なんかハンバーグの、ハンバーグくじだっけ。
はいはいはい。
なんかそれも並ぶの。全国の屋台が来るとか。
だって丸の内中通りって1キロ以上あるよね。
もっとあるね。
あそこ
そうだよ。だから何、47都道府県の
屋台を
代表的な屋台が全部並ぶっていうね。
それ
ペニンシュラホテルだけ協力してくれなさそうな気もするな。
マンゴープリンの屋台出していいよっつって。
だからあの丸の内通りの南側の入り口だけなぜかこうすっきりしてて、
はいはい、
でそあの日本そのすぐ近くのさ、
うんうん、
そうだね、まあ、そこら辺から全部並べたいね。
そこです。それさ、ロック抜きにしても楽しくない。
あのね、大昔25年ぐらい前に、
うん、
丸の内ミレナリオだったかな。
あの
冬のさ、
まあ、イルミネーションね、
クリスマスあたりの時期にイルミネーションで、あそこの丸の内中通り全部あの車排除して、
うん、
全部歩道にして、
はいはいはい、
こうなんていうかな、高三点ごとにイルミネーションゲートみたいなの
を、はいはいはいはい、
こう5メートルか6メートルぐらいの立って、でそれを順繰りに散歩していくっていう、あの企画と一緒だよね。道路使用許可取る、ね、なんか並べる、
うん、
でその人の動線、
うん、
ゴミ、警備救護、あそこを中心にして目抜き通りにして、でその会場なんかイベント会場としては、まあ、国際フォーラムさんと、うん、あと
まあ
う
るさい車が通ってます。
バイクが、
ね、バイクだと思います多分。
丸ビルホールっていうのは確かあるんだわ。丸ビルのね7階か10階か、
まあ、東京駅方面ですねこれ、うんうん、はいはい、
そうだからそこもそこはね主にシンポジウムとかなんだけど、まあ音をどのぐらい出していいかのルールを守りさえすれば、うん、やれなくはないと思うんだよな、
うん、いやこれ楽しそうだけどね、屋内ロックフェスで飲食が丸の内中通り、うん、丸の内中通りはですね、リスナーのみんなで言うとあれですよね、多分全然意識してないけど CM とかで見たことあることがあるんじゃないかな、リスナーのみんなも。
ああ、いっぱいあると思うよ。
今建て替えが進んでるけど、まあ、石畳っぽい地面なんですよね。
そうそうそう、石畳
で両脇になんかいかにも昭和っぽいこう名建築みたいのがいろいろ並んでる、
また区画によってはヨーロッパっぽい、
うん、はいはいはいはい、
見え方ができる、
うんうん、
下石畳、
うん、
横両サイドが、
はい、
真っ白じゃなくてちょっと薄レンガ色っぽい、
うんうん、だから車の CM とか意外と使われたりするよね。なんか
そうだね。あとは、うん、それこそ三菱系の CM では、
はい、
あの高畑充希ちゃんが出てるような CM
は、はいはいはい、
あのもうほぼ確実に中通り、
はいはいはい、だからあの石畳の雰囲気に露店を許してくれるかどうかだよね。
まあ
お祭り屋台を許してくれるかどうか。
そうだな、だから三菱さんに全部知ってもらわないといけないから。
もうそうなるとおしゃれイメージだったらやっぱキッチンカーになるか。
まあそうだろうね、やっぱりほら、うん、あのハイブランドを狙ってるからさ、うん、まあ実際お店もさ、
まあだから丸の内中通りの両サイドに、丸の内中通りはなんつうのかな、大通りではないんですよね。その石畳があって両脇に何かしらの、俺はよくわからないけどハイブランドの店なんだろうなみたいなところが結構1階に入ってるビルが多い、
う
ん、
そうだね。あ、ちなみに丸の内中通りはね、
うん、
シン・ゴジラ映画見たことある方はゴジラが壊しに来てるから。なんか配信とか、なんかアマプラとかでも、
はいはい、
プライムビデオとかでも見れるんだったら見てみたら、あ、これか中通りって言って。
いや、まあ今ね全体的な、ね、再開発が進んでるんですよね。それで、
そうだね、
だからまあなんつうの、街の新しい街の形になるのが、まあ、5年後10年後みたいになるのかなっていうところなんですけども、うん、
ね、中通り沿いのビルはね、
うん、
定期的に建て替えをなんか順番にやってるっていう
ので、うん、
だから一番最後まで、まあ、古いビルが全部なくなっても、
うん、
なんかその全部建て替わった後に、
うん、
最初に建て替えたビルそろそろじゃないっていうのが始まるらしくて、そういう15パズルみたいなことをずっとやってるらしい。
ある意味の、 街全体が桜田ファミリアみたいな。
ああそう、ずっと作り続ける、
作り続けるっていう、スクラップアンドビルドを繰り返す。
そう、東京に新人深い人たちが集まってる。
いや、それで言うとさ、その まあ、よく話しますよ、日本放送のお隣に、ビルがあってそこの地下に飲食店街があるって話をよくしてたと思うんですけども、そのビルは駅前に面してるんですよね。で、まあ、日本放送のお隣っていうのは厳密には違うんだけど、お隣ブロックにあるビルで、それと道路挟んで、もう一個、まあ、これも昭和のビルがあって、このビル二つが今ちょうどスクラップしてるところなんですよね。
あのね、そうなのよ、もし有楽町銀座界隈散歩される方はね、ぜひ有楽町駅で降りて、はい、あの広場側じゃなく、はい、西側の方一回出てみて、
皇居側の方、
皇居側へ出ると、ビッグカメラの建物があって、
はいはいはい、
でその通り一本挟んで、あれスカスカだぞここっていう場所があるのよ。
あるのよ。なんで
これね、今だけだから見といた方がいいと思う。
しかもこれがさ、その何で町をさ作るってさ、なんか俺たちみたいなさ素人だと思いつかないことをするんだなと思ったのがさ、もちろん俺は当然だけどさ、駅前の一等地なわけじゃん、あそこなんて2つとも2区画とも当然新しいビルが建って、それがもう20階建てとかになるんだろうなと思ってたら、一旦公園にすんだってわけわかんないよねあれね。
まあね、
ここの土地遊ばせとくのっていう。
だからさ、なんていうのかな、あのこれ、いやリスナーの中にさ、こういうのに詳しい人がいるかもしれないけど、まあなんか邪推で申し上げるならば、建物やその道路に関する法律が何年後かに変わる見込みがあるとか、
はいはいはい、
そういうロビーというか、ね、そういうことで
一旦だから一旦駐車場にしますみたいな
建て始めタイミングを見計らってるとか、なんかそういうことあんのかもしれないね。
あれでもさ、まあその2つの大きなビルの地下が飲食店街になってて、我々はそこに飯食いに行ったりとかしてたわけなんですけども、あの地下も埋めるってことかな。
埋めるっていうか、そもそももっと掘り返して基礎をうんと打って、
うん、
ならそのこれまでは十数階建ての、
うんうん、
に対応する基礎だったと思うけど、うん、で新しいその耐震地震に対応する構造だから、はいはいはい、そういうのを考えると結構地下うんと掘らないといけないと。
そうかね、
掘ったら掘ったで地下鉄とかね、
うんうん、
まあ、水道管なりうんぬん含めて下のインフラにどんだけ影響があるのかもう一回調べたりとか、そういうのには時間かかると思う。
まだね、これがね、いつのみんなで、ね、有楽町近辺はね、地下鉄がすごく通ってるんです。
そうだから、うん、ちょっと穴開けて、あ、失敗したってわけいかないじゃない。
うん、いかないね。
そうすると、それを全部埋めて基礎しっかり掘ってっていうことをどうやってやるのかなと思うとさ、一回さ、例えば地表公園にしとくじゃん、
うんうん、
で地下3階分ぐらいまでの基礎であれば、うん、まあ公園なら対応できそうじゃない、
うんうんうん、
人しか入らない、人と自転車ぐらいでしょ、うんうん、でさらにその下の地下4階より下をずっと見えない間に工事するんじゃない
か
な
って。あ、ありえるね。
だから地下4階から地下25階分ぐらいまでのうんと深くまで杭を刺して基礎しっかり埋めたら、地下5階から地下3階までは駐車場にします、
はいはいはい、
地下2階、地下1階を、うん、何ショッピングフロアにしますっていう設計でやっていくんじゃないかな。
いやでもさ、稲城なんかさ車で移動するからあれだろうけどさ、公園にしてもさ、あの地下駐車場だけ生かしてほしいよね。
いやいや、むしろちゃんと工事してくれだから。確かにね、その、うん、いや
都心のさ地下中大事なんだよ。
駐車場には困ってるよ。
はいはいはい、
うん、3時間 3.5 時間で2800円とかさ。まあちょっと法外っちゃ法外よ。まあそれもブランディング必要なのかもしれないけどさ、いやあの辺に車でもう行かなくなっちゃうよなって思うよな、う
ん、いやだから公園にしてる間もあの地下中だけ生かしてほしい。
なので国際フォーラムの駐車場が、はいはい、ずっと満車なのよ。朝8時ぐらいからフォーラムの駐車場ってちょっと安いのもあって
人気なのよね。
30分200円っていうこともあって、うん、結構いいのよ、
うん、
平日は特に、
うん、
なのでフォーラムどうせ止められないだろうなと思って、だいたい目指すのはその、丸井の地下のタイム。
あ、はいはいはいはいはい、
ここは機械式なんだけど、1回入れたら24時まで1900円みたいな感じなの。だからまあ
まあまあ良心的だよね。
良心的、
都心にしては
良心的で、その次は日比谷公園の地下、
はいはいはい、
は2700円かな。なんかそういう風に止めるとこ選んでるんだけどさ、だから あの新しく建つビルもね何年後でもいいんだけども、あの動線が簡単で止めやすくて、うん、ちょっと車幅広くても止められて、うん、でしかもたくさん止められる
そうね
台数いっぱい収容できる駐車場であってほしい。だそのためにちゃんと作ってほしい
まあそれでその上で我々があのロックフェスをやります
ロックフェスをそうだね。いや手ぐすめ引きながらちょっとさ、うん、本当に企画考えといた方がいいかもしれないね。
いやだからその公演もさ使えるかもしれないしね。
いやそう
フェスには
やれるよって言われたらはい企画書ありますってすぐ出せるよう に, ようにちょっとちゃんと考えといた方がいいんじゃないかも我々
あとあの全国でここの地区だったら屋内ロックフェスができそうですっていうところにまず我々が東京でやった上でそのフォーマットを売りに行くから
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。